ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜はシネマコミュニケーターの森川みどりさんにご登場いただきます。どんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。森川さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
はじめまして。
そうですね、
でございますね。
はい、
シネマコミュニケーターという、肩書きでご紹介させていただいたんですけれども、森川さんは映画に関するどんなお仕事をされていらっしゃるんですか。
映画を、まあ、番組ラジオやテレビとか新聞でご紹介したり、あるいは記者会見とかがキャンペーンがあって、で、俳優さんとか監督さんがいらっしゃったらその記者会見の司会をしたり、あるいは俳優さん監督さんにインタビューしたり、あと舞台挨拶の司会をしたり、そういうのを映画専門でやらせていただいております。
あーちゃん、もう今日はけいちゃん静かにしておこう。
いや、そんなことそんなやめてください。
森川さんにこういろいろとね。
とんでもないです。
で、今日はですね、このマイシネマヒストリーというコーナーでは、まあ、本当にいろんな映画のお仕事をされている方や、映画のお仕事とは関係ないけど、この映画が好きやねんとかっていう方にいろいろ出ていただいて、まあ、様々なお話をお伺いしているんですけれども、そんな映画に深いお仕事をされている森川さんなんですが、今夜は一体どのようなお話を。
あの、映画ってやっぱ私もすごい映画が好きで、ちっちゃい時から映画をすごい見てましたので、なんか夢があって、で一つの文化であって、で楽しみ で人生の一つの指針になるとか、元気がもらえるとか、そういう部分もあるんですが、ある意味映画はビジネスでもあるわけなんですね。
ほう、ビジネスですか。
だからあのさっきケイちゃんがそのパイレーツオブカリビアン最後の海賊をご覧になったと、これ7月1日に公開されまして、9日間、7月10日までで観客動員数が182万人なんですよ。
182万人。
日本人どんだけ海賊好きやねんっていうぐらいみんな言ってるわけです。
いや、もう何回か見たっていう方もいらっしゃるんじゃないですかね。
そうですね、ということは、そうしてたくさんの方に映画をご覧いただいてこそ、映画館で映画が上映され、またさらにたくさんのファンを増やしていく、こういうのが一つのビジネスですよね。あ、
そうですね。
そのためには映画の宣伝をされる方々が、いろんなあの手この手で努力されてるわけですね。
あ、この映画を見に行こうと皆さんがなるために努力されてる
っ
てい
う。そうなんですよ。
ほうほうほうほう。
で、そんなお話を今日はちょっとさせていた、結構裏の濃い話になりますね。
皆さんが知っているあの映画の裏にはこんな工夫があったなんていうのも出てくるかもしれないですね。
そうですね、あの映画って、まあ、皆さんいろんなところで映画に触れて、これがフックになってこの映画を見よう、例えばケイちゃんはどうしてパイレーツオブカリビアンをご覧になろうと思われました。
シリーズもので、やっぱり最初の作品から、ま、ジョニーデップが出てるっていうのでめっちゃかっこいいの見に行こうよから始まって、やっぱストーリーとかキャラクターに夢中になって、もうとりあえず新しいのが出たら見に行きたい、でみんなも見に行くって言ってるしみたいな、若干その流行り的な部分もありますし、
ファッションも一つあって、あ、ね、トレンドでもあって、
はい、そうですね。
ってことは今回5作目ですけど、もう今まで4作全部ご覧になってるわけですね。
全部を映画館で見たわけでもないのもあったんですけども、やっぱり何度か見たりしてますね。
こういうシリーズものっていうのは宣伝の方にとっては、もうある程度知名度があるので、多少は楽なんですね。
あ、なるほどね。あ、次のが出た、行こうって。
そうそうです、でもそれでもやっぱり一発勝負のところがあるので、例えばキャッチコピーを考えるとか、予告編を考えるとか、まあタイトルを考える場合もありますね。外国映画だったら日本タイトルをどうするか、
放題と言われるものですか。
そうですね、まあ、パイレーツオブカリビアンはもうこれ自体が有名ですから、最初からこのタイトルできましたけど、今回の最後の海賊というのは副題、いわゆるサブタイトルですけど、これは本当は最後の海賊って別にラストパイレーツっていう名前がついてるわけでもなくって、
違う
んですよ。日本語にしたら死人に口なし、死んだ男は何も喋らないっていうのが 副題なんですね。
あ、そうなんですね、ええ、これ最後かもしれへんって言ってもうみんなもう確実に見に行かなきゃみたいなのもありましたけど、
ハマりましたね、それは宣伝の力にハマりましたね
ビジネスの波に乗ってしまいました
そういうことですね。
は
で、例えば最後の海賊でじゃあそこにキャッチコピーがどんな風になってくるかっていうと、今回ジャック・スパロー、今度はお前が死ぬ番だっていうのがついてるんですね。
は
ということは、ジャック・スパロウもう死ぬの、あ、だから最後の海賊
行かな
これは見なければ、
見たのに今また見に行きたくなってきました。
そうです、
見に行かなきゃいけない気がしてきました。
そういう気持ちにしていくのがキャッチコピーであったりタイトルであったりするわけなんですが、一番まあ歴史の中で残ってるのが、1971年に公開されたある愛の歌という映画があって、愛とは決して後悔しないこと、すごいいい言葉じゃないですか、これは映画の中でそういう、まあ、あのセリフが出てくるんで、決してどっかから取ってきはったわけではないんですが、このキャッチコピーがものすごい人気になって、でもたくさんの人がこのある愛の歌を見に行ったわけなんですね、またフランシス・レイのあの曲も良かったですしね、だからこうして大ヒットしたものっていっぱいあるんですよ。
じゃあもともとの現代とは随分変わって日本で大ヒットした作品もたくさんある、
たくさんありますし、今はまあキャッチコピーのお話ですけど、例えばサスペリアっていうすごい怖い映画があって、これはサスペリア自体 の、 その別にそのシリーズでも何でもないからどんな映画かわからない、1977年だったんですけども、だいぶ古いですけど、その時にキャッチコピーして決して一人では見ないでください、
めっちゃ怖そうだけれども見てみたい、
見たいですよね、
誰か誘っていかなくちゃって思います。
もう本当にそれで皆さん行かれました、
はあ、
映画館に。
サスペリアだけだと確かになんか怖い映画なのかな、
なんかサスペンスのなんかそんなんかな、スリラーかなっていうのは分かりますけど、あそこに決して一人では見ないでくださいって言ったら人間の心理としては見に行きますよね。
はい、
で、あのちょっと最近ではこのキャッチコピーを一つ作っては、それで欧州でそれぞれが儲けたという生々しい話があるんですけど、
はい、
これ2012年8月にアベンジャーズという映画が公開されました、はい、この時のキャッチコピー、これ8月の公開だったんですが、あのキャッチコピーが日本よこれが映画だ、これアベンジャーズはハリウッド映画ですからね、日本よこれが映画だっていうキャッチコピーを日本の映画会社がつけたわけなんですね。
お
お、どんな映画だ、日本人としても見なければ
ってなりますね、
いうのがバーンと出た時に同じ8月公開で、霧島部活やめるってよって映画がありました、名作でした、日本アカデミー賞も受賞しました。この映画のキャッチコピーが、ハリウッドよこれが日本映画、
すごい、そこでシリーズ化されてる、
もう全然違う映画ですけど、一つのキャッチコピーが日本よこれが映画だってアベンジャーズがハリウッドから言ってくるんやったら、うちはうちで言うよと。
はあ、そんな物語があったんですね。
まだこれにはもう一つ
あら
オチがあるんですね。これ8月の話ですね、8月ですね、同じ年の9月に踊る大捜査線ザ・ファイナルが公開されました、
はい、
この時にハリウッドよこれも映画だ、
はぁへぇ、全部すごくヒットしたっていう記憶はあるんですけど、まさかその3部作が
いや別に3部作じゃないです
よ隠れていたとは、
全然この全く関係のない映画だけど、アベンジャーズ何を言うねんっていう感じで、このキャッチコピーの応酬で結構面白かった、
すごいコミカルな楽しさがありますね、
キャッチコピーっていうのは、まあ、何をつけてもいいわけじゃないですけど、ある程度それは宣伝のセンスが問われるところであり、別にキャッチコピーこうしましたからこれダメですって、まあ、アメリカのうるさい映画会社は言うてくれはるかもしれないけど、でもそれで大ヒットすれば
そうですね、
もういいわけですから、
愉快で、しかもこうビジネスが成功してって素晴らしいですね。
そうなんです。だからあのスタジオジブリなどはやはりすごくキャッチコピーが上手で、だいぶ前ですけど蛍の墓というもう もう涙なくては見られない、
はい、
あの兄弟が、ね、ドロップのカンカン持って中に石ころ入れて、
ね、もうね、
こう神戸のね、はい、空襲の話でしたから。
そうですね、
これは4歳と14歳で生きようと思った。
今ゾクってしました
ね、あの女の子4歳だったんですよ。
そっか。
で次にこれは私の大好きなジブリの映画なんですが、はい、魔女の宅急便、
はい、
っていうのがありました、
うん、
これは落ち込んだりもしたけれど私は元気です。いいコピーですね、
はい、
女の子らしいしいいコピーです。
前向きだしちょっと青春を感じますし、
ね、
はい、
そして今メアリと魔女の花公開されています、うん、このキャッチコピーは魔女再び。
ほー、なるほどね。ジブリのこうふわっとしたつながりと、え、ほうき乗ってるとかっていうのにワクワク感もありますし、
ええ、
はあ、いや、あの見なきゃいけない映画が今山のように落ちてきました。ドサドサドサドサと、
うん、ついでにジブリ作品で言いますと、はい、紅の豚はかっこいいとはこういうことさ。
そうだった、
覚えてますか。
私映画館に見に行きました、
ね、そして風立ちぬ、
はい、
これも名作でしたが、これは生きねば丸だったんですね。
生きねば丸、
ところがもののけ姫、それよりはだいぶ前ですけども、
うん、はい、
もののけ姫は生きろ丸だったんです。
そうなんだ。
だから本当にスタジオジブリってやっぱりこのキャッチコピーが上手で、うん、千と千尋の神隠しはトンネルの向こうは不思議の街でした。
もうなんかもうキャッチコピー聞いてるだけで全ての作品を一本見たような満足感がありますね。
そうですね、
はい、
崖の上のポニョは生まれてきてよかった。
うーん、よかった。ポーニョポーニョ
ねえ、はい、そうですよね。あのテーマ曲が流れてくる、感じられる、
すごく感じますね。
だから本当にこのキャッチコピーっていうので、
はい、
いや覚えてますって方がどれだけいらっしゃるかわからないですよ。覚えてらっしゃらない方の方が多いかもしれないけれども、やっぱりそれによって映画館に足を運んでいく、
うん、
大きな作用なんですね、
うん、うわー、なんか今まで見た映画もキャッチコピーとかからもう一度紐解いていくと嬉しい気持ちになるかも、
一回それ見てください。それもまた面白い見方かもしれません。
わ、新しい映画の楽しみ方を今夜は教えていただきました。マイシネマヒストリー、今夜はシネマコミュニケーターの森川みどりさんに映画の新しい楽しみ方をお伺いしました。森川さんには来週も登場していただいて、
よろしくお願いします。
お話を伺いします、お願いしたいと思います。今夜は素敵な話、誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は東宝東和の中島千恵さんにお越しいただきました。中島さん、よろしくお願いします。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
いや、マイシネマヒストリーのゲストなの、はい、森川さんとも親しくいらっしゃって、
うん、そうなんです。あの、さっきおっしゃっていただいたんですけど、
うん、
あのよく映画の試写会 の, あの司会をお願いしたり、
はい
はい、取材をお願いしたりと、もう本当にお世話になってまして、
はい、
面白かったですね、森川さんの話、ね、
来週も登場するんですよ。
もっともっと聞きたかったです。
さて、今度のコーナーは先読みシネマ情報になりまして、新しい映画のお話ということになるんですが、
はい、
今夜はどんな映画をご紹介いただけるのでしょうか。
はい、怪盗グルーシリーズの最新作で、
うんうん、
怪盗グルーのミニオン大脱走という作品です。
もう大人気ね、
はい、あの黄色いやつですよ。
もう今世の中で黄色見たらもう全部ミニオンに見えますもんね、は
い、そうですね、あれでそうケイちゃんの携帯も黄色だからそれに合わせて、
あ確かにあのガラケーでパカって開くタイプなのでパッと見たらミニオンっぽいですよね。私ミニオン好きなんだってこれから言うようにします。まだガラケーなんて言われるんで、ね、ミニオンを意識してるんです。いやでもお子さんから、うん、まあ、はい、女性もそうですし大人もみんな大好きですもんね。
本当ですね。もうなんかもともとは映画の、ね、世界からこうミニオンが出てきたんですけど、うん、もうそっからもう離れて独り立ちしちゃって、もうみんなこの黄色にオーバーオールっていうスタイルをみんなが真似してくれて、うん、
はい、
でそれでこう盛り上がってくれるところがすごく嬉しくて、
もうキャラクター愛から、そしてもうストーリーもそのミニオン以外のキャラクターももうめちゃくちゃ可愛いし、うん、めちゃくちゃ面白いし、はい、もうものすごい楽しめるので、
はい、
もう楽しみにしている方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、ね、最新作はどんな作品に、
はいはい、ですね、グルーはですねかつて、まあ、大怪盗としてこう名を馳せていたんですけれども、うん、まあ、反悪党同盟の捜査官となって、まあ、グルーと妻のルーシーと新たなライバルが今回出てくるんですけど、
はい、
バルタザールというね大悪党を取り逃がしてしまうんですね、うん、はい、でそれによってこの捜査官をクビになってしまうんですよ。で、まあ、それを知ったミニオンたちがこう悪の道に戻るように説得するんですけど、
うん、
まあ、ミニオンはあの最強最悪のボスに仕えることが何よりも楽しみというか、あの嬉しい
んです。うんうんうんってなるんですよね、
はい
はい、
グルーがもう悪を卒業したっていうことを知ってしまって、うん、まあ、グルーの元を去ってしまうんですね。新しいボスを探すと、
あ、ボス探しの旅にね、
はい、出ちゃうんです、うん、で、まあ、一方その家出したところで騒動に巻き込まれてしまってこう逮捕されてしまうんですね。
なので、はい、大脱走につ
ながっていくわけですね。逮捕されてそこからこう脱走するっていうお話につながっていくんですけど、
うん、
で、まあ、一方グルーに新しい家族がいるということがわかるんですね、
うん、
で、まあ、それが双子のドルーという、まあ、グルーとは正反対の髪の毛もふっさふさの金髪で大金持ちで、はい、
うん、
で悪党をこう夢見てるっていう双子の兄弟が登場するんです。で再会して、まあ、新しい2人の物語がこう展開していくんですけれども、
双子の兄弟の物語もそこで展開していく、
は
い、
そうなんです。で果たして2人は、どうこうバルタザールと戦っていくことになるんですけれども、
うんうんうんうん、
双子の力を合わせてどうやって戦っていくのか、はい、ではたまたミニオンたちは大脱走できるのか、グルーの元に戻れるのか、
すごい心配な感じもしますよね、
はい、いやね、このミニオンたちって、まあ、可愛いのはすごく何喋ってるか分かんないのもあるじゃない、うん、ミニオン語っていうのがあって
はい、
はい、たまに日本語はチラッと出たりするんですけど、
うん、
で、まあ、そういう可愛さだけじゃなくってかなりドジでおっちょこちょいなんですよね、
うん、
で、そういうこともあって捕まってしまうっていうのもあるんですけど、
はい、
で今回はミニオンといえばデニムのオーバーオールがいつもね着てるのがメインなんですけど、
ね、はい、
はい、なんですけどそっから一転今回は捕まってしまうんで、
うん、
しましまの囚人服のオーバーオール着てるんですよ。
黒とグレーのしましまの、はい、またこれが可愛いんですよね。
なんかタトゥーとか入れちゃってバナナの、
そう予告編でね、うんうん、
入れてました、入れてもらったでしょ、
ちょっと悪いのを楽しんでる感じでなんか捕まってるのに悲壮感一切ないご機嫌な感じでしたね
そうそう、もう悪一直線に行ってしまうんですけど、
ま
あ、でも生きがいはやっぱり最強最悪のボスを探す、そこに仕えるっていうことなので、まあ、新たにこうグルーの元にもう一度戻るのかどうなるのかっていうところも私はすごい見どころですね。
まあ、でこの声優さんたちもですね、
はい、
非常に彩り豊かで毎回新しい方が出てくると、はい、誰がだ喋るんだろうみたいなのもあるんですけど、
はい、
今回はどんなラインナップになってるんですか。そうなんです、
今回はですね、まあ、グルーは一作目から引き続き笑福亭鶴瓶さんが、
鶴瓶さんがね
もうこれもうマッチしてますよね。この関西弁が
いや
もうしっくりくるんですけど、
一番最初見た時は、はい、あのグルーの向こうにちょっと鶴瓶さん見えてたんですけど、うん、もう最近はもうグルー ルーでしか見えないですもんね。
はい、うん、そうなんですよ。で、まあ、同じキャストで中島美嘉さんと、はい、あと芦田愛菜ちゃんも引き続き、
うん、はい、かわいいのね。
そうです。で、今回から新しいキャラクターが2つ登場するんですけれども、はいはい、で悪党役のバルタザール・ブラッド、
はい、今回のね敵になる、はい、
そうなんです。彼を松山ケンイチさんがハリウッドの映画吹き替え初挑戦というところで登場します。
わ、ちょっと楽しみですね、
はい、キャラクターとちょっとね対比があるんで、うん、ちょっと想像つかない部分もあるんですけど、
うわ、これそうですね、言われなかったら気づかなかったかもしれないぐらいで、うん、ちょっとそれも一つ楽しみに、
はい、
うん、足を運びたいと思います。
でもう一つ、双子の兄弟のドルーが、
はい、
生瀬勝久さんということで決定してます。
そうなんですね、
はい、実は鶴瓶さんと昔、
はい、
なんかあのドラマで兄弟役を演じたご縁があるそうで、
うん、
そこから二十数年ぶりの共演という兄弟役ということで、はい、
あ、鶴瓶さんが双子なので、うん、養蜂するのかななんて、
そうなんですよね、
思ったりをどうなのかなと思ってたら、うん、そこで
そうなんです。で、双子がふざけてこう入れ替わるシーンがあるんですけど、
うん、
そこがすごく面白くて、
うん、
だから鶴瓶さんはあの標準語になるし、
はい、
生瀬さんは関西弁を使うしっていうところで、まあ、二人とも西宮出身なんで関西弁はね、
なるほどね、
どっちもお得意というかお上手なんで、
いい感じの兄弟感が、はい、グルーヴ感が出てくるわけですね。
はい、そこの2人の掛け合いがとても注目で面白いです。
わあ、じゃあもうあのいろんな楽しみがあるので、うん、もう本当に気合を入れて皆さん、はい、映画館に足を運んでいただかないといけないですね。
そうですね、ぜひ楽しみにしていただきたいです。
はい、いやもう盛りだくさんで、まあ、キャラクターとしても可愛いですけれども、こうストーリーのね、うん、
はい、
展開も非常に気になるところで、え、捕まっちゃうの、その後どうなるの、え、兄弟出てくるの、仲良くするの、え、入れ替わるの、どうなるのみたいなね、新しい役と松山ケンイチどんな声出してるのみたいな気になることがたくさんあるので、お腹空かせた状態でね、
はい、
ぜひとも映画をしっかりと映画館で楽しんでいただきたいと思います。はい、この怪盗グルーのミニオン大脱走ですけれども、はい、映画の上映はいつからでしょうか。
はい、7月21日金曜日から大江シネマズミント神戸ほか全国にて公開します。
はい、今週末からね、もうすぐに公開ということなので、皆さんぜひとも足を運んでいただきたいと思います。なんかあの一緒に映画を見てたみんなと、
はい、
そのスクリーンを一緒に見てた方々全員となんか仲良くなれそうな
本当です ね、
ね、
なんか一緒に笑えば、
はい、
なんか一体感が生まれる感じしますね。
しますよね、うん、まあ、ご家族連れなんかも夏休みでね多くなってくると思いますけれども、ワイワイと楽しい映画館にぜひとも皆さんも足を運んでいただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日は東宝東亜の中島千恵さんに大人気怪盗グルーのミニオン大脱走ご紹介いただきました。中島さん、誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ